こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、長山さん、この間ですね。
うん。
たこ焼きを買ったんですよ。まあ、近所にたこ焼き屋さんがある話前したじゃないですか。
そうですね。前もなんかたこ焼きの話してた気がする。
またたこ焼き屋の話、その同じたこ焼き屋の話なんですけど。
うんうん。
まあ、子供と一緒にちょっと買い物に行った帰りに、ちょっとお父さんたこ焼きが食べたいって言うから、うん、あ、そうって言って、まあ、家に冷凍たこ焼き あるんだけどなって思いながら、まあ、お店でね、こう、焼いたのを食べる、焼きたてを食べるって、またと違う体験なんで、うんうん、まあ、貼ってあげようかと思って、お店に人が並んでたら買わないよって言って行ったら、たまたま並んでなかったんですよ。
うん。
そのお店にね。で、あ、その、じゃあ買おうかなと思ったら僕の前にすっとこう、別の方が割り込んでというか、まあタイミングよく先に反対側から道から来てですね、こう、シュッとこう入られて、ほうほう、あ、先越されちゃったなと思って、まあでも一人、女性の方一人だからなと思って、言ったらまあその方はたこ焼きを10個入りを1パックと、なんかたこせん的なものを買われてたのかな。うん、注文されて、うん。で、まあ僕も、あ、じゃあすいません、あの、たこ焼き10個、持ち帰りでって言って、じゃあちょっとこちらでお待ちください、なったんですよ。そしたらですね、その僕よりかも前に買ったその女性の人は割ともうすぐに、こう、焼き上がったたこ焼きからこう10個出てきて、持っていかれたんですよね。
うんうんうん。もうストックがあるやつですよ。
その在庫というか、その、うん、焼いたやつがあったみたいで。はいはい、うん、そしたら、その、ちょうどなんかこう、タイミングが悪かったので、僕は、すいません、15分ほど待っていただくことになりますって言うんですよ。
一から焼くから。
そうそうそう。いや、もう、買うときに言ってると正直思ったんですけど、もう、ペイペイしちゃったじゃんと思って。
ね、あ、そっかそっか、うん。
うん。15分ほど待ちますけどって言われたらさ、ああ、じゃあ、家で帰って、冷凍たこ焼きでも食べるかって言えるんだけど、うん、もう、ペイペイもしちゃったしなぁと思って。うん、まあまあ、とはいえ僕もね、忙しい現代人ではないので、別に、あ、いいっすよ、15分くらい待ちましょうかっつって、待ってたんですよね。
うんうん。
だから僕の後に、なんか観光の外国人の方が通りかかって、なんか、お、なんか、たこ焼きみたいな感じで、こう、なんか買っていこうかな、みたいな感じで、
うんうん、
その方たちも、なんか、多分10個入りを注文したのかな。で、こう、うん、同じように僕と同じようにこっち側で受け渡しするんで、ま、こちらに来てくださいって言われて。
うんうん、
で、なんかその、お店の方、英語は喋れないんで、携帯に15分ほどお待ちしますみたいなことを、こう見したら、
うん。
おーみたいな。too long! みたいな。その、もっと短くなんないのかみたいなことを言い始めたんですよ。でも正直さ、そのたこ焼きだからさ、短くなんねえだろうと思ったんだけど、
そうですね。うん、
その、
う
ん、15 minutes? 10 minutes? 10 minutes? とかって言い始めて、そしたらお店の人が、なんかわかんないけど、OK、10 minutes とか言うんですよ。
うん。
え、その、5分短くできるのって正直思ったんだけど。
可能なんだ。うん、そこは。
うん、思ったんだけど、うん、まあなんかその交渉がなんか成立したらしくて、
うん、
まあちょっと10分になったらしいんですよね。
ま
あそうかと思って。まあとはいえ僕らの後ろなんで、僕のたこ焼きも早くなったんかなって正直思ったんですよ。
うんうん、
で、まあこう、早く焼けないかなと思って待ってたんだけど、まあ、焼きたてがさ、その、持って帰れるから、まあ、待つかと思ってる部分もあるわけじゃないですか。
うんうん。
そのね、15分。で、こう子供とまだかなってて待って、ようやく焼き上がって、何番のお客様みたいな感じになって呼ばれて、はいはいって言ったんですけど、
うん、
なんと、僕に出されたたこ焼き、その10個入りのうち8個は、前焼いてたやつが入ってるやつに、新たに焼いた2個を足して、渡されたんですよ。
なるほど。
長山さん、これは、僕はダメですか？こう、なんか、えって思うのは、ダメなんでしょうかこれは。
え？って思いますよね。そこに線が引かれるんだって思いますよね。
いや、思うよね。
そのパック単位じゃないんだっていう気持ちにやっぱなっちゃいますよね。
思いますよね。これ
なんか、なるなる。
あれ、僕が、え？って思っちゃうのよくない。まあ別にそのクレームも出さなかったですけど、別に。ちょっと心の中で、うん、え？あ、しかもさ、過半数を増え、10個中8個が、 これ、
ね、そうだね、
うん。うん。これがまあ2個と逆だったら、その2個が前のやつで、8個が新しいやつだったら、まあまだそこまでかもしれないですけど。
うん。
あっと思ったんですよね。
そうですね。15分待つのと、その割合は事前に説明があった方が、作成立たなくて進みますよね、心は。
気持ちよく買い物ができたんですけど、うん、まあ、たこ焼き自体に罪はないんで、別に美味しくいただきましたし、それ自体はすごく美味しかったんだけど、うん、あ、なるほど、なんかそうかと思ったっていうね、瞬間だったんですよね。
うん、うん、なるほどね。それは確かに。
はい、すいません、こんなね、ことがあったという話。うん、
時間は短くなったのはなんかこう、変化はあったんですか？残り2個の方はなんかこう、ビシャビシャしてるとかさ、ぬるいとか。
いや、多分ね、だから、うん、多分多少無茶はしてたんじゃないのかな。こう、ちょっとこう、なんかたこ焼き器って言ってもさ、こう、よく焼ける部分と、ちょっと焼きが甘い部分って多分、ムラができるじゃないですか、どうしても。
ああ、
多分それをうまくこう、駆使して、多分早く焼けるゾーン。本当はこう、全部均等に焼けるように調節して、入れ替えながら焼くと思うんですけど、
うんうん、
多分その翌焼きの部分は本当にもう集中して焼いて早く仕上げるとって感じで焼いてたように見えるんですよね。ちょっと見てた、その手つきをこう、外から見てたんですけど。
なるほど、
うん。うん。まあまあね、そんなことがありましたという話ですけども、まあいいんです。そんなことはどうでもよくて、中山さん、なんと今回が、350回でございます。
お、さ、ついに、ついに。
はい。
350回。
というか、まあ、我々ね、その50回ずつ、なんとなく切り番回ということで、
うん。
まあ、50回ってだいたい1年ぐらいの、ね、こう。
そっかそっか。1年52週ぐらいあるから。
そうそうそう。だいたい
1年ぐらいね。
そうそう。なんで、もう350ってことは7年ぐらいやってるわけですよね。
え、マジで。
それはもう、年を取りますわ、我々もね。
第1回は2018年9月28日ですからね。
そうなんですよ。で、今回、こう、切り番回だって言って、まあ、最初の頃、ほら、50回やって、100回やってっていうことでさ、なんとなく切り番だけど、その、
うん、
なんとなく、50と100はわかるけど、なんか150、250、350ってちょっと、まあ、一般の方からするとちょっと中途半端なんじゃないかみたいな。
ね、そうね。その変化量は変わらないのにね。
変化量は変わんない。そう、うん、そうなんですよね。
50しか変わってないんだけど、そうそうそうのは変わらないんだけど、なんか、うん、そうね。
で、僕も永山さんもなんとなくその切り板っぽい感じで、
うん、
1年に1回ぐらいこのね、50回目の節目が回ってくるから、なんとなく僕の中でこう、結婚記念日的な感じ、その、なんだ、結婚記念日って、なんか届けを出した人なのか、結婚式を挙げた日なのかっていう説が、まあなんか両方あるじゃないですか。
はいはいはい。
うちはなんとなく結婚式を挙げた日を結婚記念日にしてるんですけど、
うん、
なんかどっちにすんのみたいな。我々もだからその50回のごとの区切りを記念日的にしてるのか、
そのこの9月28日
そうそうそうそう。
を大事にするかって話ね。
してるのかみたいなね。なんかそれがちょっとこう、似てるなと思ったっていう。
そうですよね。9月28日の時にほら、収録が微妙にこう、ね、間に合わなかったりとかさ。
あ、そうなんですよね。
微妙なね、うん、曜日の感覚があるから、なんか、9月28日ぴったりには配信はできないし。
更新はないしね。うん。うん、
そう考えると、なんか、うん、エピソード番号の方が、切りは良いですよね。
まあ、その気持ちはね、うん、まあ、いいですもんね。
うん。で、ポッドキャストの使用上というかね、こう、エピソードリストとか見てても、9月28日ですみたいな感じだのはなんかちょっとこう入り込みにくい単位になってるから
確かに確かに、うん、
やっぱ50とか100とかの単位の方が、うん、いいんだろうなとは思いますね。
いや確かにね、我々その350回、なんとなく前はね50回100回ってなんか永山さんの昔話をしたりとか、
うんうん、
なんか僕の昔話をちょっとしたりとかしてたこともあったんですけど、最近は割とねそんなんかゲスト呼んだりとかなんかしてて、今回は、
ね、ちょっとね変わってきてますね、うん。
ふわっとしてます。今回はですね、お便り会ということで、
はい。
なんかたまたまこのタイミングでお便りがたくさんいただいておりまして、
うん。
まあそれにお答えしつつ、
うん。
さらにですね、Discord の方で今日の収録が350回目のやつなんで、お便りくださいっつって呼びかけたところ、うん、
くれくれお便りくれくれ攻撃をしたわけですね。
はい、いただいてるお便りもございますので、それも後ほどご紹介していきたいというふうに思っております。うん、はい。 ということでですね、早速お便り1通目紹介したいんですけども。
はいはい。
にんじんくんさんですね。
お、にんじんくんさんありがとうございます。
はい。こんにちは。楽しいお話をありがとうございます。さて、クリスさんはブログを拝見するに、任天堂スイッチ2を予約するゲームに参加されていることと思います。〇〇を手に入れるゲームについては、エピソード125を参照してください。私事ではありますが、私は今回も一足お先にこのゲームをクリアいたしましたので、ここにご報告いたします。クリスさんもゲームをクリアされた暁には、一緒にマリオカートで遊びましょう。それでは失礼いたします。おいおい、ニンジンくん。
え、クリスさんはスイッチ2はどうなんですか？
いや、だから予約するゲームに参加して無事に勝ち残ってますよ。
え、勝ち残ってる。
あ、勝ち残ってる。つまり、うん、手に入れておりません。
あ、
まだ抽選に外れております。
ほら。
え、長山さんは？
僕も、僕も抽選いくつかできるものは応募したけど全部外れてますね。そっか。ニンジンくんはクリアしたのか。
クリアしたみたいですね。まあ別に。クリアした。別に。そんな。
そうね。まあね。
うん、
まあね。2だからね。
2。いや、ほんとね、正直なところ言うとほんと欲しいんですよ。
でもさ、なんかあんまりソフトとか出てないんじゃないですか？まだ。そうじゃないの？
ああ、まあ、でもマリオカートがめちゃめちゃいいらしい。
ああ、いいんだ、やっぱ、
うん。うん。でさ、その、よくないのが、その、ツイッターにさ、やっぱ発売直後からもう動画が上がりまくってるんですよ。その、みんなさ、スイッチ2の。
プレイ動画ってこと？
プレイ動画が。
うんうん、
で、検証しました。いや、別に検証しなくてもいいよ、みたいな。スイッチ2はすごいの知ってんだよ。なんかその、起動が早くなってます、みたいなこと言ってんだけどさ。いや、そんなの前から言ってんじゃん、みたいな。わかってんだよ、そんなことは。って思いながらさ。それがもうどんどん流れてきて、あげくそのマリオカートのさ、ネタバレ動画的な、この先に行ったらこんなステージがあるとかさ、こういうのがあるみたいなさ、もうチラチラこう、出てきてて、
うん、
もう、悔しいですね、そういうのをね。やっぱりこう、自分でプレイして見つけたいじゃないですか、やっぱりこう。
うんうんうんうん、
そう思うとね、いいなと思って。
そうね。
はい。
抽選だからね、これは。でもね。
うん。だって長山さんだってやりたいから、申し込んでるんじゃないですか、その。
そうですね。なんか、いや、うん、まあでもできたらいいなぐらいの温度感かな。
なるほど。
うん。
でもそういう温度感の人が当たってるような気がするんだよな。うん、
あ、それもあるかもしれないですね。まあ僕は外れてますけど。うん。そうです。まあでも周り、でも結構周り当たってる人いるから、なんか割と買えんのかなって思ったらいつの間にか時間が経ってたみたいな感じになってるんで。
いや、ほんと。
うん。
本当そうなんですよね。
で、今まだ店頭に行っても普通に並んだら買えるとか、うん、そういう感じではないですか？
なんかね、ま、海外のスーパーに行ったら売ってるらしいですよ。
海外か。じゃ海外行かなきゃいけない。
海外。ただ海外で買うと、なんかリージョンの設定とかがなんか海外になってる。
あ、そうでしょうね。
いろいろややこしい。なんかあんまり、ね、うん、おすすめはしない的なことを誰かがどっか書いてた気がしますけど。
ああ、でもそうか。Apple Vision Pro 買うのに。ハワイに行くみたいな感じでね。
ああ、そう。
スイッチ2買いに行くのに。
うん。
海外に行くみたいな。
特になんか欧州とかの。
欧州遠いな。
欧州とかね。あとなんか台湾だっけ、香港だっけ、なんか、割と近いところで売ってた。
台湾ですね、
うん。台湾だったかな。なんか言ってましたよ、みたいなのを見た気がするけどな。ああ、何にせよ、やりたいですね。
うん。
もうさ、やっぱこう、抽選に外れ、てると当然その発売日には手に入らないわけじゃないですか。
うんうんうん。そうですね。
でもやっぱ大人なんでこう自分で自分の心を落ち着かせる方法をなんとなく知ってるから別に、うん、まああんま買え、まあ別に発売日に買えなくてもいいかみたいなさ。
うんうん。
強がりで発売日当日を迎えましたけど。
うん。
やっぱ悔しかったんでしょうね。なんか気がつけばプレステ5で全然買うつもりがなかったゲーム買ってました。
そこ繋がるんですか？
いや、なんか、もともとだからその発売日に僕の中では なんか奇跡が起こって、ね、スイッチ2が手に入り、マリオカートができるかもしれないと思って、なんとなくこう、僕の中の
心が
見積もり、心
の
見積もり。
ゲームの方に心がこう持ってかれてたからね。
そう。
そのゲーム欲をどうにか咀嚼するために、
はい。
ゲーム買っちゃったんだ。
買っちゃいました。 まあ、しょうがないです。まあ、そのうちね、待てば、絶対買えない、もういつまでも買えないってことはないわけですから、待ってたら。
どうなんですかね。PS5 も結構長かった感があった印象なんですけど、うんうん、それと、どうなるんですかね。
いやー、まあ、でも、任天堂さんのことだから、全力で、
結構なんかね、
くれるんじゃないですか。
生産台数多いみたいな感じのことはね、
なんかどこ書いてましたよね。
書いてあったから、まあ、待てば、来るのかな、うん。
待てば。待ってれば多分。はい。まあやっぱこんだけね、その任天堂スイッチで遊んでたけど、やっぱまあ外れるときは外れるんだなって思いましたよね。まあしょうがない、こればっかりは。
まあ、それはね、運ですから。うん、
まあその日を楽しみにすることにします。人参くん、その時は やりましょう。マリオカート。人参くんが飽きてなければ。マリオカートに。
これで人参くんが、いやもうちょっとマリオカートはいいですとかって言って。
キー、ムキーとかなってね。ムキキーとかなりますよね。ほんと。まあまあいいですよ。はい。ということで、人参くんありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、ちょっとまた、はい。私もクリアしたらお伝えします。うん、はい。そして、ここでですね、2通、お便りを紹介したいと思います。
はい。
マイルドさんですね。
はい。
はい。こんにちは。一つご相談があり、キーボードを叩きました。紙の本で文章を読みたいので、小説かエッセイを紹介してほしいです。難しくなく、平和な内容が良いです。ブックオフの店舗やアマゾンなどで本を探してみましたが、いまいち選べず、お二人が選んだものを読んでみようと思っています。ぼんやりした相談で恐縮ですが、よろしくお願いします。なお、このご相談は、まめまめキャストにも送っています。年齢も性別も違うので、被ることはないだろうと思ってたことです。というお便りでございますね。そしてもう一通です。稲葉ゆかりさん。
はい。
いつも番組楽しませていただいています。長山さんが山岳小説にハマっている頃、私は3体を読み進めており、番組で紹介されたプロジェクトヘイルメアリーも気になったので読みました。両作品も、宇宙が舞台なところもあり、並行して読んでいたら少し混ざりそうになりながら読み終わりました。SF ってこちらの知識により物語の解像度や想像度も変化しそうで、何回か読んでも楽しめそうな作品だなと思いました。私も理系の勉強をしてきましたが、どちらかというとプロジェクトヘイルメアリーの方が科学的な内容も理解しやすく、さらにちょっと友情的な展開も楽しめる作品でした。3体はテクノロジー的な話はこういうことなんだろうなぁと浅い理解で把握しつつ読みました。島民が頻繁に出てきてうまく利用できる設定はいつの日か可能になったら面白いな、もしくは怖いなと思いながら読みました。ちなみに3体 X はファンの方が好きすぎて書かれた二次創作が本家に認められた作品らしくて、これもいずれ読んでみたいなと思っています。また面白かった本など紹介してくださるとありがたいです。これからも楽しませていただきますというお便りでございます。
はい、ありがとうございます。
ということで、お二人ともなんか本ね、紹介してくださいみたいな、うん、はい、お話でございますね。
ありがたいですね。本。
ありがたい。
本の感想までいただいて。う
ん、プロジェクトヘイレメアリは本当面白かったからな、
うん、でもこれ確かに3体と同時に読むとだいぶ、だいぶ混戦しそうな感じは
確かにね。
ありますね。うん。うん、よくやったなっていう感じはしますけどね。うん。
並行して読むのすごいね。この二つのね、同じ同系統を並行して読むってすごい、なかなか大変ですよね。
うん。だからジャンルを変えて、こう、同時に読むのはあるけど、うん、SF 並行ってちょっと確かにな、面白いというか混ざりそうだな。
確かに。
うん。面白い、それも。
面白い。で、マイドさんも、マメキャスにもね、同じ質問を送ってます、ね。
マルチポストしてるっていう。
マルチポスト。うん、自ら告白してますけど。
うん。面白いですね、これ。
はい。で、まあ、マイルドさんの方の、まあちょっと小説家エッセイを紹介してほしいですと来ましたので、
うん、
まあ僕から一冊、マイルドさん向けにね、紹介をしておくとすると、まあちょっと読んだことがあるかもしれませんけど、東野圭吾さん先生の、小説というかエッセイですね。あの頃僕らはアホでした。1998年の作品でございます。
結構前ですね。
はい。これね、まあ、エッセイなのかな。
うん。
自伝的なエッセイ集でございます。東野圭吾先生の。
うん。
なんかすごいね、なんか、うん。まあ多分僕もマイルドさんも多分、まあちょっとこう、昭和というか、まあ昔、多分こう、 東野圭吾先生ってもう一つ、上の世代だ、もっと上の世代だと思うんですけど、
うんうん、
まあ僕らが知ってる学生の頃みたいな、むちゃくちゃなことをしてたみたいな、子供の頃みたいな、エッセイがこう、書かれてまして、
うん、
すごい面白いです。面白かったですね、これ。はい。
うん。
なんで、まあ、エッセイを紹介してくれっていうことだったんで、
いいです。
これ、私、ちょっとこちらを紹介させていただきます。ちょっとぜひ読んでほしい。
はい。
そして感想をまたポストしてほしいと思いました。
うん。
長山さんなんかございますか？
僕も、本棚を漁って、いくつか、持ってきました。まあ、全部読む必要ないと思うんですけど、一つは、エッセイの金字塔だと思う、僕が金字塔と思う武田ゆり子さんという作家の、まあ、この人は、まあ、富士日記っていう日記が非常に有名な作家さんなんですけども、富士日記は、まあ、常駐芸館あって、彼女とその家族、まあ、本当に日記が、今日何食べましたとかっていうのが、書かれてるって感じなんですね。で、まあ、あれは、まあ、それはそれでもすごく面白くて、面白いんですが、若干こう、なんていうかね、まあ、日記なので、読ませるために書いてるものでもないので、なんかこう、まあ、間延びするというか、そういうところも、まあ、多少なりともあるかなっていうところがあり、まあ、あまりこう、さっと読む本を多分探されてると思うので、まあ、同じ作家さんで、言葉の食卓っていうのがあって、まあ、武田ゆり子さんの、まあ、食べ物とかにまつわるエッセイが、書いてあると。で、紙の本で読みたいっていうふうに書いてあって、ちくま文庫から出てるんですけども、まあ文庫本なんだけど、装丁が結構可愛くてですね、野中ゆりさんっていう画家の方が装丁とイラスト差し絵をやしてるんですけども、ちょっとしたこの絵が素敵なので、その紙の本として持つ所有欲というか、所有感みたいなのが、もうありつつも、まあ文庫なので、さほどかさばらず。で、まあ、一つ一つの話も短いので、読みやすいかなと思ってます。これは、うん、多分結構古い話だと思うんだよね。
1991年発売ってなってますよ。
文庫が91年発売ですもんね。書かれたのはいつなんだろうな、うん、これ。
ああ、言葉の食卓時代が。
うん。あった、後ろに。1984年に、刊行された。
おー。だいぶ、僕が6歳ぐらいの時、40年前か、
うん。そうそうそう。うん。なので、ちょっとまた今ととは世相が違う様子とかも、まあ、楽しめるかなっていう、ところの、なのと、もう一つはぐっと現代に来てきまして、最近というか、今僕も読んでる、というだけなんですけども、幸あれ知らんけどっていう、平民金子さんという、はてなブログ、はてなダイアリーでも、有名な平民さんという方が、書かれたエッセイですね。うん、この方は、神戸に移住されて、うん、ゴロゴロ神戸2、ゴロゴロ神戸3っていう、なんか神戸の、行政の、なんか機関誌かなんかに連載を持って、それがまあ、別途、その、単著として刊行もされてるんですけども、まあ、その後、最近のですね、最近の、その後のお話みたいなところが、まあ、エッセイがまとめられて、出されたというところなので、今僕も読んでますね。まあ、これは、うん。まあ、これもなんか非常に素朴な感じだけど、平民さんのこう、独特な視点みたいなところがやっぱ面白いので、結構多分同世代とか、なのかな。なので、まあなんか見ていると、そういう感覚もあって、面白いですね。うん。
読んでみようかな。
うん。なんか、私は47にして気づいたのである。朝はラーメンなど、重たいものは食べない方がいいっていう、そういった帯が、帯にそういったことも書いてあって、いや、そう、うん。47にして気づくことなのかっていう感じの、そういうノリです。ので、すごく気楽に読めるかなと、
なるほど。
思いますね。
いいですね。
うん。なんで、ちょっとこう、極端な例ですけど、幸あれ知らんけどと、言葉の食卓と。武田ゆり子さんは生誕100年とかなのかな？
ああ、なるほど。タイミング的に。1925年生まれ。
あ、そうですね。生誕100年記念で、ね、そう、それなので、割といろんな出版社さんなのかなが、現代の、特に女性の作家さんが 富士日記を読んで、それに対して書くとか、まあ、自分の、古賀さんって、これもハテナダイヤラーの古賀千佳子さんって、ハテナでも日記書いてるんだっけ、たはず。
元デイリーポータル Z 編集部員。
そうそうそう。ハテナ、ハテナブログで書いてたんですよ。
ハテナブログで書いていただいている。
うんうん、書いていただいている、書いてる方も、私と富士日記という風な副題がついてる本で、まあ、富士日記を読んだ感想みたいなのをこう書かれたりとか、いうのを、してるんで、まあ、そういうのに触れてみるともいいんですけども、まあ、武田ゆり子さんの僕はこの言葉の食作という単行本が非常に好きなので、折に触れて読んでる気がするな。多分5回ぐらい読んでるから、ただ、今見たら内容全然覚えてないってことが分かり、また読もうと思います。
なるほど。
うん、
いいですね。ああ、最近読んでるのと昔の。
そうそうそう。
本当紹介ということで。
で、紹介でございました。
ほうほうほうほう。
いや、でもこれね、うん、同じお便りが豆キャスにも言ってるから。
いや、本当に。
うん。これでなんかさ、
うん。
あれだよね。差がつくよね。
つく。つくよ、これは。なんかセンスを比べられる気がしますよね。
うん。
ね。まあまあまあ、まあ別にどっちがどっちか。まあ僕の東野圭吾先生の昔のエッセイなんて本当、まあそうだよなっていうね、僕が紹介するような本だなっていう気はしますけど。
うん。
うん、はい。
はい。
で、あれ、稲葉ゆかりさん向けにもなんか面白かった本とかあると紹介してくださいっていう、うん、やつは、まあ、割と最近の本の話かなとも思うので、ですよね。うんうん、で、まあ、割と最近いろいろと読んではいるんですけど、どれを、でも SF、SF っぽいのが良いのかな。
SF 好きなんですかね。
SF がお好きなんですかね。プロジェクトヘイル・メアリーとか、読まれてますもんね。
三体と。
うん。そういう意味だと、ちょっと僕もまだ、まあ途中までしか読んでないので、
うん。
まだ面白いかどうかは言えないんですけど。
おう、その、そういうパターンもある、ね。
まあ、はい。あれです。前ちょっと言ったかもしれないな。未来っていう本ですね。
未来。
未来。ナオミ・オルダーマン。
うんうん。
だいぶ前に永山さんがパワーっていう小説を紹介された作家の方の最新作というやつで、これだからすごい、まだね、今どこまで読んだんだろうな。半分超えたところ、5分の3ぐらい読んだんですけど、
うん、
まあ、近未来の話なんですよ。
うん、
で、その、まあ、言ったらまあ、Facebook とか Google とか Amazon とか、のトップ、まあ、企業のトップの人、創業者みたいな人たちが、
うん、
その自分の持ってる知識や財力を使って、こう、シェルターを作ってるんですよね。
うん。
シェルター、生き残るためのシェルター。何、うんうん、かあった時の。その何かっていうのは、その核戦争かもしれないし、宇宙人が攻めてくるかもしれない。まあ、要は自分たちの、こう、人類が危機に瀕した時に、自分たちがそこに逃げ込めるようなシェルターを実は作ってるみたいな。
うん。
で、その危機に瀕した時っていうのを予測する AI を作ってるんですよね。
うんうんうん。
だから、まあ一般の人たちは本当に、あれなんかこう、全然気がつかないうちに自分たちだけすっと逃げ出して、その、シェルターに逃げ込んで、で、一般の人たちはなんかこう、気がつ、いつの間にかなんかこう、危機に瀕してしまうみたいな設定なんですよ。っていう設定だよっていうところまで今読んでます
。なるほど。
こっから先なんか危機がおそらくあるんだろうなっていうところまで読んでるんですけど。
まあ今真ん中。はい、あたりですね、
今真ん中ぐらい、うん。だからその面白いかどうかはまだ言えないんですけど、まあ設定はすごい面白いですね。業界、私も言ったら業界の人間なので、ほうほうと思いながら読んでますし。
うん。ちょっと僕も全部読んでない話でさらに話を広げようとしてるんですけども、
うんうんうん、
最近僕も3分の1ぐらい読んだ本に、デジタル生存競争っていう本があって、
はいはいはい。
それ、には、今のお金持ってる人たちは何を考えてるかというと、まさにその、この未来の設定のように、どう生き残るかっていうための投資みたいなことを、いろんなところから情報を集めて、してるっていう、ことが書いてあって、もしかしたらその辺ちょっと、今の現実と話が地続きになってたりとかするのかもしれないなっていう話を聞きながら、ちょっと思いました。
うん、確かに。
なんか、前作のね、ナオミ・オルダーマンさんは、そのパワーとかは、女性と男性の力の関係の勾配の問題だったりとかっていうところを に、まあやっぱり、ある程度こう光を当ててるようなところがあったので、うん、何かしらそのちょっとした、その批判めいた部分もストーリーの中に編み込んできてるのかなっていう感じはあるので、どうだろうなというふうに思ったという。
うん。やっぱりこう、止めるものというか、うん、富を持ってる人たちのところが、まあだいぶこう、有利というか、
うん、そういうことですよね。
富のところに富が集まっていくみたいな構造だったり、
うんうん、
そうそうそう、そういうところ、まあちょっとこう、目や光を当てて、まあこの話、その話自体あらすじ見ると、深刻な気候危機と社会崩壊が目前に迫る近未来、世界中の情報を牛耳る巨大 IT 企業の CEO たちは、密かに未来予知デバイス、オーグルを開発し、独占していた。この世界が壊れる直前に、彼らだけは楽園のような地下シェルターへ逃げ込む計画なのだ。しかし、偶然そのことを知った部下や妻、恋人たちは、人類が生き残る未来を彼らの手から奪い返すために結託して、情報の王者たちに壮大なペテンを仕掛けることを決める。
なるほど。
という。
面白そうです。
うん。面白いですね。
ほ
ー。ちょっと未来っぽい話なんで、
うんうん、
未来っていうタイトルだから。
タイトルはね。
はい。なんで、まあ、結構楽しめるんじゃないかな、稲葉ゆかりさんも。で、この本がね、分厚いんですよ。
ああ、分厚そう。
分厚いのよ。
うん。
で、3000円するんですよ。
するね。
結構いい値段するでしょ。新しいからね。
うん。
うん。3256円。560ページですね。
最近、じわじわと本も高いっすよね。
高い。文庫本が1000円ぐらいするときありますよね。
ありますね、
うん。うん。ちょっとびっくりしますね。
そうですね。それは思うな。
まあね、その、なんていうの、その、だいぶ昔のさ、文庫本とかだってさ、まあ今僕らが子供の頃の文庫本の価格と比べてみたいな感じ、価格ですけど、
うん、
もっと前とか文庫本一冊、その、それこそ100円とか、もっと50円とか10円とかさ、その、うん、だった時代からどんどん値上がりしてるわけだから、まあね、値段が上がっていくこと自体は別にそういうものなんだろうなって気はするけど、まあ、とはいえですよね。
そうですね。
うん。まあ、高い。まあ、だから本当、そういうのにお金を払える人の娯楽になりつつあるんじゃないですか、本っていうジャンルが。
そう、そうですね。なんか、以前は結構、本一冊買えばしばらく過ごせるって思ってたけど、まあまあ、読み終わっちゃうし、
うん。
うん。ゲームとかの方がね、なんだったらこう、同じお金払っても長く楽しめるみたいなところもあったりするから、そういうこう、ね、同じ時間をどういうふうに使うかっていう部分でこう対抗していくと、なかなか本も部が悪くなっているよなっていうところもありますよね。
いや、そうね。部が悪くなってますよね。ちょっとまあ、頑張ってほしい本っていう、あれは生き残ってほしいからな。
うん。
うん。はい。ちなみに永山さんは何かあります？稲葉さん。稲葉ゆかりさんに向けて。
稲葉ゆかりさんに向けて、そう、僕も SF はいいかなと思ったけど、最近僕は今村夏子さんっていう作家の本を立て続けに何冊も読んでいて、
うん、
で今村夏子さんは、の作品すげえ文学小説なので、SF とか違ってこう設定があって、何か解決に向かってとか、何かクライマックスに向かって物語が進行していくというよりは、
うんうん、
もう少しこう、文学的な、文学的、何をもって文学的というかちょっと微妙なところもありますが、
うんうん。
まあちょっとこう、抽象的というかね、ふわっとした話だったりすることがあったりとかするんですけども、うん、し、ちょっとなんかこう、書評とかを見てると、なんかこう、物語の現実との少し不思議なズレがあって、それがこうちょっとした不気味さを醸し出しているところが、まあ面白い、もしくはちょっとこう不気味だっていうふうな評価をされるような作家さんで、なんですけども、総じてこう子供とか、ちょっとこう若い人の視点から見てるような描写をされるので、まあ読みやすいは読みやすいんですけども、なんかこう確かに、なんでこんなことが起きてるんだろうなって。でも何もそれは、その語りの口の中に出てくる登場人物は何もそれについて疑問に思わず話が進んでいくんだっていう、そういったこう、ゾワゾワした感じっていうのはあったりして、するんですが、まあ、その作家さんの中の、まあ、映画にもなってるんですけども、星の子っていう作品が最近、とても心に残ったので、まあ、
星の子？
うん、星の子っていう。
あ、これか。はいはいはい。
まあ、稲葉ゆかりさんに会うかどうかは、まあ、ちらっと読んでいただければいいかなと思うんですけども。
あ、でもこの3行ぐらい、ウィキペディアに書いてあるあらすじを読むと面白そう。僕はすごい面白そうだなと思いますね、これね。林千尋は中学3年生。生まれた直後から病弱だった千尋を救いたい一心で、両親は怪しい宗教にのめり込んでいき、その信仰は少しずつ家族の形を歪めていく。
うん。多分僕はこれ若い頃に読んだら、そんなにピンとこなかったかなと思っていて。
うん。
今こう家族がいて、その子供もいてっていうふうな状況があるから、割と自分の中でいろいろ考えるところがあったなっていうところが結構あるかなと後々に、ね、本読み終わった後に思ったので、まあその多分読むタイミングとかによっては全然感覚が違うような作品になるかなとは思いました。うん。
映画もあるから、映画も見てみたいかな、これな。
芦田愛菜さんが主演なのかな。
いいっすね。はい、そうか。別に SF じゃなくてもよかったな。うん。
で、稲葉ゆかりさん前紹介してくれたのはね、なんだっけ。あれだもんね。
あれか。好転と地点のや
つ。そう。うん。
好転と地点のやつって。ちゃんとタイトルを覚えなさいっていうね。
うん。
どっちが先だってて毎回思うんですよね。自転しながら。
自転しながら好転する。うん。自転しながら好転する。
なるほどね。自転しながら好転する。うん。ここで言う好転は、物事が好転するにかかってんのかな。
ああ。
どうなんだろうね。だったら、その好転の方が後ろに来るんだよな、きっとな。
うん。
で、ちょっと今、ふと思ったけど。どうでしょうね。決して好転はしてなかったような気もするけど。まあまあまあ。好
転したかな。したような。
まあ、最後したか。
うん。
したような気がする。
感じもするね。うん。
はい。ありがとうございます。またちょっと本ね、読んだらまた今後もどんどん紹介していきたいと思いますので、うん、はい。ぜひともそれもまた感想とかをね、はい、送っていただけると嬉しいです。
嬉しいですね。はい。はい、ありがとうございます。
はい。続いて、まだまだありますよ。
はい。
食べるヨーグルトさん。
はい。
クリスさん、長山さん、こんにちは。いつも楽しくおっさん FM を聞いています。この度は僭越ながら私の好きなワンカット撮影映像を紹介したく筆を取りました。私がおすすめしたいのは銀杏ボーイズの骨です。まずは騙されたと思ってミュージックビデオを視聴してみてください。どうですか？荒削りだけど幸せそうでしょう？このミュージックビデオを見るたびに幸せというのは何なのか、幸せは気がつかない間に身近に備わっているものなんだなと感じるのです。辛いこともあるけれど、楽しく歌って今日を終えたら楽しいやん、ということがこのワンカットに押し込まれているように思います。遠回りしましたが、お二人の当たり前な幸せのエピソードが聞きたいです。なるべく日常で出会う幸せを教えてください。よろしくお願いします。私の最近の幸せな瞬間は、炊飯器に残った米でおにぎりを握るときです。ってことでございました。
ありがとうございます。
このミュージックビデオめっちゃ良かったですね。
はい。見ました。
見ました？
はい。僕は麻生久美子さんが好きなので。
わかる。
うん。麻生久美子さんが脇から出てきたときに。
うん。
いいなって思った。
麻生久美子さんがいいわけね。うん、はいはい。商店、夜、まあ夜の商店街を歌いながら歩いてきてて、途中でこう人と出会ってね、商店街の中をただこう、二人で、途中から二人でこう歩いてくるみたいな、
うん、
そういうね、ワンカットなんだけど、なんか途中でさ、
うん、
明らかにこう、俳優というかエキストラというか自分たちでこう、配置してる人たちと、
うん、
多分これたまたま偶然通りかかったんじゃないの撮影にっていう人がなんか何人かいましたよね。
そんな感じしましたね。う
ん、なんかカメラ見
て全部エキストラって感じじゃないんだなって思った。確かに。
思いましたよね。うんうん、まあ、想像ですけど、多分あの商店街を多分その日中さ、ミュージックビデオでせき止めることは多分できないから、
う
ん、多分深夜とかに撮ってると思うん
です
よ
ね。夜中とかでしょうね、これね。うん、
だ深夜とはゆえ、多分たまにこうチャリンコとかで通る人がいて、なんかやってるっつって、うん、なったのかなって思うんですけど、それがすぐ逆にこう、なんか生っぽさというか、
うん、
ワンカットっぽさを出しててよかったです ね、なんか。
うん
いや、すごいいいミュージックビデオでした。
そうですね。これは、一発撮りなのかな？ワンカットかつ一発なのかな？
あー。
何テイクかしたのかな、
どうなんだ、まあ、リハーサル、まあ、何回かやってんじゃないかな、さすがに。
さすがに、でもリハはしてると思うけど、テイクはどうなんだろうなと、ちょっと。
テイクはどうなん、確かにね。確かにね。
わかんないけど。まあでもね、深夜だけに絞れば何テイクか日を分ければできるか。
まあ確かに。
うん。
うん。
これです。いや、今回、それはこの時はさ、ほら、まあいいけど、なんか変な酔っ払いとか来たらさ、絡んできたりとかしたらさ、もう全然もうダメじゃん。普通にもう。
ダメじゃんみたいな。
NG になっちゃうからさ。
なりますよね。うん。その辺の情報がね、あればちょっと調べてみたいです ね、この。
そういうことに思いを馳せながら。
ミュージックビデオ。はい。で、幸せな瞬間ですよ。
うん。
当たり前な幸せエピソードね。まあ、どうだろうな。
その、さ、うん、この、そうだ、僕、これ思いっきり思ったんですよ。
うん。
人はなぜワンカット映像に、ごめんなさい、ちょっと話戻すんですけども、
うんうんうんうん、
人はなぜワンカット映像に惹かれるかっていう、
うん。
一つの答えがこの映像を見て出たんですよ。
ほう。
俺たちの人生はワンカットだからだったね。
だからさ、かっこいいこと言いましたね、今。ちょっと。ね、
これですよ。
350回目にして、めちゃめちゃいいじゃん。そうだよ、確かに。
俺たちの人生がワンカットだから、その映像の、ワンカットで撮られてる映像っていうのに対して、僕らのこうやっぱ心が揺れ動くわけですよ。う
ん、なるほど、うん。人生を感じる。
そうそうそう。
そこに作られたものじゃなくて、まあ、作られたものなんだけど、
うん、
その、人生みたいな、
そう、ね、時に同じ時を感じると流れというのをね、感じるっていうところに、うん、多分ワンカット映像に惹かれる何かしらあるんじゃないかなっていうのを、この骨を見て思いましたね。
なるほどね。うん、確かに。そうかもしれない。てか、人生がワンカットじゃんっていうのはすごいいいな。僕も今度使わせてください、どっかで。
はい、どうぞどうぞ。もう、これ、聞いた人も全員、使ってください。自分が言った手で使ってください。
自分が言った手で使っていきますか。うんはい、いやー、確かに。ほんで、その幸せエピソードですよ、幸せエピソード。
うんうんうん、
どうですかね。まあ、たくさんありますけどね、幸せな瞬間なんてね。僕は、それこそ子供の野球やって、まあ、自分の子供がなんか活躍したりとかさ、
うんうん、
スポーツで。なんかね、笑ったり、幸せそうにしてるなって思った時に、僕も幸せな気持ちになりますからね、
うんうんうん。なんかその、中年になって、当たり前な幸せに気づけることが多くなったなという気はしますね。なんか若い頃の方が、やっぱりこうと、いろいろなところが尖ってて、いろんな欲望だったり、自意識だったり、
うんうんうん、
そういうところがこう、ガチガチだったから、なんかその、幸せみたいなものに対しての、感覚が、ちょっとこう、鈍かったというか、むしろこう、自ら遠ざけてるみたいなところもあったような感じも、するんですけども、したんです。するんですよね。うん、うん、なんか、まあ、むしろ逆にこう、そんなもんは幸せじゃねえとかさ。うん、逆にそれをなんか日がこじらせるがあまりこう変な表現になっちゃうとかさ、
うんうんうん
うん、そういうことがこうだんだんそういう落とされてくると、なんか本当にね、さっきまあ飲むヨーグルト、あ、食べるヨーグルトさんが、これ食べるヨーグルトさんって名前面白いですね。
食べるヨーグルトさん面白いですね。
もともとそっちじゃんみたいなやつだよね、これね。もともとそうじゃんみたいな。
うん。もともとだからヨーグルトがあって、飲むヨーグルトって存在するわけですから。
そ
うん。
それがもう一回戻ってきたみたいなやつでしょ、
うん。
うん。うん。面白いなと思いましたけども、そうそう。おっしゃってるような、そのね、炊飯器に残ったお米でおにぎりを作るときに、こう幸せを感じるっていうのも、多分こう、うん。すごく共感できるのは、まあ僕もいい年になってきたからっていうのもちょっとあるのかなっていうふうには思ったりしますね。
いやー、ほんとね、その、やっぱ生きてるって幸せなことだと思うんですよね。
うん、
その、まあだから健康であることもそうだし、うん、まあね、その、食べるヨーグルトさんが書いてるような、その炊飯器に残った米でおにぎりを握る時です、みたいな、その日常のちょっとした瞬間とかね、幸せ。まあ僕なんて別にその普通に昼ご飯にカップ麺食べる時でも幸せですし。
そうね。僕はね、うん、下の子が、ご飯の食べっぷりがいいんですよ。
うんうんうん、
で、彼女のね、ご飯を食べてる姿を見ると、すごく幸せになる。うん、
わかる。子供がね、美味しそうに食べてるとね。
うん。あ、これが、これだけで十分だなって気持ちになりますね。
わかる。
うん。
僕は、あれだな、最近スシローに行くって話をしたと思うんですけど、
うんうんうん、
縁側をさ、僕縁側好きなんですけど、うん、もう自分の食べるためだけに縁側を2皿同時に注文した時とかすごい幸せですよ。
ダブルでいっちゃう。
ダブルでいっちゃうみたいな。
すごい。
もうダブルだぜみたいな。ダブルだぜ。いや、でも本当幸せ、なんかそういうことですよ。ね。
うん。
うん、そういうことなのよ。はい。いや、まあちょっとまた、我々の幸せな瞬間エピソードをね、思いついたらまたちょっと紹介していきたいと思いますけども。はい。
う
ん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
最後にですね。
はい。
350回に向けて皆さんにお便りを募集して、お祝いのメッセージをね、くれくれって言って、お祝いにいただくっていう。ことで。
そうよね。祝辞を要求してるっていう。
祝辞を要求して、うん、たくさんの方に書いていただきましたんで、まあ、読んでいきたいと思います。
はい。
はい、A のさん。
ね、ありがとうございます。
はい、こんにちは。おっさん FM がめでたく350回という切り番を迎えられたのことで、久々にお便りしています。もちろん私は今も変わらずおっさん FM を愛聴しているのですが、聞き方については月に一度くらいある出張の時の道中にまとめて聞くというスタイルになり、一時的にお二人の流行り廃りを把握できていないという期間ができるようになりました。でも3時間くらいある新幹線の中の時間が毎回楽しみにもなっています。ありがとうございます。これからも末永くおっさん FM が続くことを心より願っておりますということですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあいいんですよ、そうね、別に 毎週聞かなくても全然
そうですね、う
ん、むしろね、まとめて聞いてもらってるっていうのも嬉しいですね。
そうですね、うん、うん、流行りスタリー、まあ、うん、僕らの流行りスタリーに分かったところで何のこう
メリットもない、
メリットもないっていう
ないないない、
ことですからね、
うん、いいんです、いいんです、はい、はい、続いてマイルドさん、先ほどもねお便りいただきましたけども、350回に向けてもお便りいただきました、350回おめでとうございます。&毎週の配信ありがとうございます。エピソード213アンチポさんゲストの回で歌舞伎の子役から将来に思いを馳せるお話がありました。僕もそんな感じで10年後に還暦を目の前にしたお二人がいつまでおっさん FM って名前できるんだろうとかお話しされてるのを聞けたらいいなと無双しております。いつか即売会やオフ会でお会いできることを楽しみにしながら聞き続けますので今後ともよろしくお願いいたしますということで、
はい、はい、ありがとうございます。
マイルドさんは我々のエピソードを何回も聞いていただいてます
ね。そうですね、何週もしていただいていることで有名なマイルドさんですけども、はい、10年後確かにこれを予定、を読んで思いましたね。その。
あ、思いましたか。
うん、僕ら始めた頃は、おっさんって名乗っていいのかなって気持ちがありましたけど、
うんうんうん、
これまた年をどんどん取っていくと、逆に、まだおっさんでいいのかなっていう、
まあ、
時が来るかもしれないってことですよね。
まあ、ね、うん。うん、いや、来るかもしれない。
面白いですね。
はい、その時は、初老 FM か、名前変えるのか、まあ、おっさん FM。まあ、おっさん FM でいいんですよ。
うん。
じゃ、ね、別に、おっさんっていうのは別に、おっさんのことですから。
そうね、
キャラクターの名前のことですからね、
っていうことですね。はい。
はい。ありがとうございます。
やっていこうと思いますので。そうですね、なんかオフ会とか即売会とかね、確かに。
あ、そうですね。
リスナーさんとお会いできるようなタイミングとかもまた作れたりとか、チャンスがあるといいなと思ってるので、ぜひお会いしたいですね。うん。
確かに確かに。はい。続いて、藤原博さんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは。毎週金曜日を楽しみにしている藤原博です。今回で350回目ということでおめでとうございます。300回でゲスト出演させていただいた際に、やり残していることをやってほしいリストを半ば強制するような形で押し付けた痛々しい記憶があるのですが、それらを順調にこなしてもらっていると密かにホクホクしながら聞かせていただいています。まず、二人で映画に行ってほしいリクエストに関しては、ベイビーワルキューレで有言実行してもらっただけでなく、鑑賞後の駐車場でクリスさんがアクションごっこをして永山さんが撮影させられていただなんて美味しいエピソードを改めてありがとうございます。そしてお二人で松本旅行もされ、その際に一番叶えてほしいと懇願したプロモーションビデオも爆誕し、まさにこれを欲してましたと私は大歓喜でした。ありがとうございます。ということで、かなりやってほしいリストは叶えられているのですが、まだかなと待ち続けていることが2つあります。1、おっさん FM ブロマイド撮影とグッズ化。 に、おっさんフェス。きっと叶うことは、叶うまで断るごとにまだですかと懇願するかと思います。日々の勇気と癒しになっているおっさん FM、どうか今後も末永く続けていただけると幸いです。ということでありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやーね。藤原博先生は本当にあの漫画の締め切りが忙しい中こんなね聞いていただいたりお便りもいただいて本当にありがとうございます。いや
本当ですよ。本当ですが、やっぱりこうずっとこのプッシュはしてきますよね。うん、
プッシュはしてきますね。
うん、ずっとねこう押され続けるっていう、うん、これはいつやるんですかっていう。
うん。うん、やっぱこれだから藤原博さんはやっぱその漫画の作家さんだと思うので、
うん、
やっぱそのねファンの方から続きを書いてほしいとかさ、
うんうん、
もう早く早く次の作品をとか次の回を早くとかさ、
うん、
こうリクエ、あとあるいはその編集の方から早く締め切りやりますよってこうリクエストされるわけだと思うんですよ。
うんうんうん、
だベース先生がその広先生もだからそういうふうにこうリクエストしてくるんだろうなってちょっと思いました。それで、
うん、
ね、うん、
プロマイド撮影とグッズ化。おっさん、
はい、両方ともちょっとハードルが高いですけど、ね、
う
ん、
でもまあでも PV 割とハードル高いなと思ったけど、まあ松本旅行っていうのね、のね旅行のこの勢いっていうのも重なってできたので、うん、まあなんかやってやれなくないなっていう気持ちに最近なってますよね。
はい。ブロマイド撮影とか意外といけると思うんですよ。
まあこれはまあ確かに、
うん、
ね、カメラだってクリスさんもいいカメラ持ってるから。
持ってる。うん。
まあ、どういう感じで撮るかっていうところだけやっちゃえばいいだけでしょ、う
ん、いい。まあ、ただ、我々の撮影だから、まあ、カメラは僕の貸すとしても、その撮影してくれる人がいないとね。
キャメラマンがね。
キャメラマンが、まあ、でもま、周りにね、カメラ好きな人いっぱいいますから。
ああ、なるほど。
撮ってください、つって。
でも、なんかでもさ、あれがいるよね。その、どういう、ブロマイドだからね。スナップ写真じゃないってことですよ、これは。
うん、あ、え、違うんですか、ブロマイドとスナップ写真って。
ブロマイドって違うでしょ、なんか、こう、もっとさ、決めた感じのやつじゃないの、
うん、あー、なんか、こう、衣装着たりとか。
そうそうそうそうそうそう。
シチュエーション決めてみたいな。
そうそうそうそうそう。
あー、確かに。いや、そうか。まあ、ちょっとお金かけてやるやつですね、それね。
スタジオ？
うん。長山さんがこう、DJ しながら僕が目の前でギター弾いてるとかでもいいんですけど。
まあでも、まあそういう感じなのかな。
そういう感じですよね。うん、まあちょっとまあまあまあ、なんかこれやっていきましょうか。はい、おっさんフェスは、なんかいつの間にかおっさんフェスって名前になってますけど、
うん、これなんだ、
なんですかこれは。まあ多分飲み会のことだと思うんですけどね。あの、お花見会をやりましょうって言って。
お花見会とかね、オフ会、うん。
オフ会のことだと思うんですけど。
ねうん、開けたオフ会でクリスさんが歌を歌うと。
はい、これあの、まあ、ハーフというか、長山さんでなくて、僕の方の活動になりますけど、僕は今年もしかしたら、あの、やってるおじさんバンドで、身内だけのライブをやるかもしれないんで、そちらに京都の方、まあ、ご招待とか、興味ある方は、どうぞって言えるかもしれないですね。
なるほど。あ、そういうフェス感ありますね。う
ん、それはフェス感あるでしょ。
うん。
うん。ちょっと今、練習が追いついてなくて、やばいんですけどね、ちょっとね。はい。
じゃあ、少しずつ、
まあ。ちょっとやっていきましょうか。はい、
実現に向けて、
うん。実現に向けて、ね。
やっていきましょうか。
やっていきましょう。はい。はい、そして最後のね、お便りですね。かおりさんです。
はい、ありがとうございます。
クリスさん、長山さん、こんにちは。350回、おめでとうございます。もう何年もおっさん FM を聞いていますが、これまで一度も聞かなくなった時期がありません。毎週金曜日になると、早くお昼にならないかなとワクワクし続けています。先日、家族で京都までお二人に会いに行ったおかげで、我が家でもおっさん FM の話題が増え、クリスさんと長山さんのこういうところが素敵なんだよねと家族でワイワイ話しています。これからも配信楽しみにしていますというお便りでございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、この間かおりさんね、家族が京都に来ていただいて、はい、
うん、
言っちゃってもいいですよね。その7月のゲスト会が実はございまして、
うんうん、はい、
もう収録済みでございます、
うん、
そしてゲストはこの、あの人の毎日のかおりさんの旦那さん、
はい、
はい、誰やねんってことだと思いますけど、うん、山本達也さんという方でしてですね、はい、まあ、どういった方かについては、
まあ
まあ、楽しみにしてもらいましょうか、ま
ね、そうですね、配信を楽しみにしていただいて、ね、
はい、
はい、なのでね、ご家族と食事する機会がありまして、
うん
うん、
楽しかったですね、
めちゃめちゃ、うん、
やー、いい週末でしたね、本当。僕が待ち合わせ場所に早く着きすぎて、
うんうん、
鴨川を眺めてちょっと黄昏れてたら、その黄昏れてる様子を見られてしまうです、ね、恥ずかしい写真があって黄昏れてましたねって言われて、
あ、
すいませんみたいな、見つかっちゃったみたいなね。はい、
面白いね、うん、
はい、ことがございましたけども、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、たくさんのお祝いメッセージありがとうございました。
いやー、350回、
はい、
すごいね。続くもんです ね。
続くもんですよ。まあ、いつ終わるかは分かんないですけど、
うん、
ね、急に終わるかもしれないし、
うん、
ね、355、6回で急にパターンって終わるかもしれませんし、
うん、
まだまだ500回ぐらいまで、ね、500回続いたら10年続いてるわけですから。50歳になってるわけでしょ、我々が。50とかに近くなってるわけでしょ。
おー、すごいね。
いやー、すごいですよ。ね、まあ、まあまあ、ぼちぼち。やっていきましょうか。聞いて楽しみにくださって、聞いてくださってる方がいれば、我々も続けてみましょうっていう風な感じにね、モチベーションも湧きますし。
うん。
はい。
いや、もう本当それですよ。うん、本当にこう、聞いてくださる方がいる。それだけ。うん、
それだけ。
それに尽きる。
最初の頃なんてね、誰が聞いてんだろうねって言いながらやってたんですけど、いつの間にかね、本当、聞いてくださってる方が少しずつ増えていて、ありがたい限りでございますね。
しかもですよ。
うん。
今回のこのお便りのラインナップ見ても、
うん。
おっさん FM っていう名称に限らずさ、女性の方からもさ、うん、こうやってお便りとかさ、うん、応援のメッセージをいただいてるってわけじゃないですか。
確かに。
このなんか、その、幅広い方に聞いていただいてるっていうのも、すごく嬉しい。
確かに。
うん。
確かにね。
うん。で、名前付け失敗したなっていう話を、
ちょっとしましたけどね。
おっさん FM っていう名前から変えた方がいいかなって、かおりさんに、相談したら、まあ、これさんもね、やっぱ女性なので、女性の視点からどう見えてるのかなと思って、相談したら、絶対変えないでくださいって言われたので。まあ、そうかと、うん、
うん、
思ったので、まあ、まだまだ、おっさん FM としてね、はい、やっていきましょうか。
頑張っていきましょう。
うん。
はい。ありがとうございます。はい。ということで、今回はたくさんのお便りを紹介させていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。おっさん FM では、皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter 新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集う Discord サーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。